Aquario.
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区にありますスタジオチッコアークよりお届けしております。皆さんこんにちは。本日は5月の12日の火曜日でございます。チッコアークのディレクター、大和川レコードの浅田渉でございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。大変いい天気でございますけども、あのですね、また今月、5月からアコーディオ再開いたしまして、お届けしているわけなんですけども、毎週火曜日と木曜日にこのお届けしているコンテンツ、なんですけども、火曜日はですね、このスタジオチッコアークにて開催されております月例トークイベント、アークトークコンピレーションの、公開収録の模様をお届けしています。アートといえば、面白い活動しているアーティストとかね、そういうスペースを運営している人をいろいろお呼びしてトークイベントをしているんですけども、アートに限らずですね、様々な社会分野で実験的な活動をされている方をお呼びしております。そういう意味ではですね、今回、一応アートを軸にして考えているこの実行アークとしては、とても遠い文脈のようにちょっと聞こえるかもしれないんですけどもね、歯医者さんっていうのをゲストに招いてトークイベントやったんですね。4月の25日の土曜日に第24回目のですね、アークトークを開催したんですけども、予防医療を通してあなたの暮らしを見つめるという医療におけるコミュニケーションというものをテーマにしたトークイベントを行いました。大阪は鶴橋のですね、文本歯科医院の院長の文本さん、そして歯科衛生士のつぐもさんにお話しいただき、その他たくさん歯医者さん、その文本歯科の、ね、スタッフの方もお越しいただいて、トークイベントを行ったわけです。この医療におけるコミュニケーションとか、いうことがこのアートとどういうふうな、関係があるのかということをですね、ちょっとずつこの2時間、のトークを30分ずつ4回に分けて、配信していく中で、なんか伝えれるものがあったらいいなと思ってます。今回まずはですね、自己紹介に兼ねまして、一体この歯医者は普通の歯医者と何が違うか、どういうことに力を入れているかということについてお話しいただきます。主に患者さんとの、対患者さんとのコミュニケーション、そしてスタッフ同士のコミュニケーションを良好にするということがですね、いわゆる歯医者の存在として治療するだけでなく、様々な地域の人が集まれる、ちょっとか面白いコミュニティとしての歯医者というものを生み出していく、そういったお話につながっていくと思いますので、まずは1回目、聞いてみてください。プレゼン資料で写真を何枚か、いただいてますので、そちらもアークオーディオのサイトの方に貼ってますんで、参考にしていただきながら聞いていただければ幸いです。ということで、じゃあ本日5月の12日は、まず、アークトークコンピレーションの第24回目、文本歯科医院のお話の、1回目をお届けしたいと思います。それではどうぞ。
今回は第24回でテーマは予防医療、予防医療を通してあなたの暮らしを見つめるということで、文本歯科から、文本さん、院長の文本さんとつくもさんにお越しいただきました。
よろしくお願いします。
で、申し遅れましたが、進行はチックアップのスタッフジャタニと
浅田と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。で、大きな流れで言いますと、前半は1時間ほど、文本歯科の活動事例をご紹介させていただいて、休憩を挟んで質問カードがあるので、皆さんからの質問をもとにお話を展開していただいけたらなと思っています。では
それでは、ぼちぼちお客さんまた、こんにちは。じゃあ始めましょうか。
そうですね、
じゃあよろしくお願いします。
お願いします。私は歯科衛生士のつくもです。私は歯科衛生士になって、4月で9年目に入ります。で、文本歯科医に今勤務しています。で、文本歯科医に勤務して、今年で4年目になります。それまでは他の医院で5年勤めていました。で、そういう、そんな、私が、文本歯科、
私が、
見た文本歯科っていうのをちょっと、 から、ちょっとお話できるかなと思って今日はプレゼンさせてもらいます。よろしくお願いします。じゃあ早速。
はい。
でもまずさっきもあったかなとは思うんですけど、茶谷さんとのまずきっかけですね。資料を皆さんもらっていただいてると思うんですけど、中に、はい。
茶谷さんですね。
はい。茶谷さんです。はい。ハッピークラブ のパンフレットが入ってるんですけど、それを文本歯科で作ろうということになって、アート系の茶谷さんに来ていただくことになりました。でミーティングに参加していただいて、ミーティング 4-5回ですかね。
そうですね、週に1回、
はい、参加していただいて、こういう内容を載せたいだったりとか、こういうイメージでとか、結構スタッフと茶谷さんで話を集めて作ったのがきっかけです。それでこういう場所に呼んでいただくことになりました。はい、
そうです。そもそも去年の1月に、はい、大手院で行いましたこのトークイベントが、西川コミュニケーションについてのテーマを取り上げさせてもらった時に、お客さんとして文本歯科から、来られたんですね。で、お話でその時に、あ、初めましてっていう形でお会いして、で実はパンフレットを考えていてっていうのをその時にこそっと聞いていて、で後日ご連絡いただいて、
結構よくできてるんじゃないかなと。すごい説明すごいしやすいですね。お母さんとかにこういうクラブあるんですとか、文本歯科虫歯治療だけじゃなくて予防をメインに行ってるので、お子さんの虫歯予防をメインとしたハッピークラブっていうのがあるんですけど、それがまあなんていうんですかね、会員がいたりして、
はい、私デザイナーとしてその場所に依頼されて、で伺った時に、ハッピークラブっていうのがあるんですって言われて、ハッピークラブってでもクラブって歯医者やのにクラブってみたいな感じで混乱をしてた時に、ちょっと説明してくださいって言ったら、スタッフの方それぞれがすごいそれぞれの口言葉、
うん、
でいろんな解釈もされたとしていて、でこの作業をみんなパンフレットがないから一人ずつにやってんねんっていう話を伺って、あ、じゃあパンフレットってこう印刷物があった方が便利ですよねっていうので作りましょうって話。
そうですね、はい、で実際どんな感じでハッピークラブの子どもたちが来てるかっていうのが写真撮ってきたんですけど、
はい、
とこれ小学校の女の子なんですけど、今何してるかって言ったら、まあ、どこ皆様小学校とかにされたかなと思うんですけど、染め出し、歯の汚れを色をつけて、でどこに色が残ってるかなって手鏡見ながらチェックして、こっちの紙にどこに色がついてたっていうの
やったことありますわ。
あ、塗ってるところですね。
塗ったの覚えてます、なんか、
結構真剣にこうやってやってくれたりするんです。でハッピークラブっていうのが、まあ15歳ですね、中学校卒業でハッピークラブも卒業になります。なのでそれまでの間、会員はみんな年に4回ですね、来てくれます。でこれも男の子ですね。この子は小学校3年生の男の子なんですけど、今糸ようじを、ここに鏡がついてるんですけど、それを見ながら、
自分でやってるんですか？
そうなんです。これちょっとやってみてって言ったら、自分でこう練習しながらお家でもやってるみたい でやってくれてます。でこの子は結構最初、小さい時から来てたんですけど、私が入職した時なので、まだ小学校上がったぐらいからちょっと知ってる子なんですけど、この男の子はその時あんまり口を聞いてくれなくて、お母さんといつも一緒に定期検診に来てくれるんですけど、話をしてもなんかちょっともじもじしたような男の子なんですけど、最近サッカーのクラブに入ったみたくて、でそこですごい活発になってきて、自分から友達の話をしてくれたりとか、クラブの話をしてくれたりとか、 結構成長っていうか変わってきたなっていう。
村田君、
はい。
一度大会してるんですよ、クラブ。
ほうほうほう。
そう、あ、やめてはる
んです。ないってね、まだ3歳、2歳ぐらいですかね。あ、すいません、あの、荷物こいつ、自己紹介したらいいかな。あ、すいません。荷物です。はい、JR、自己紹介ちょっとして。
あ、そうですね、はいはい、
はい、はい、JR の津橋駅から今里駅に向かうちょっと大天院が谷口9丁目があると思いますけども、その千日前通りのずっと今里の方に向かった津橋駅を越えて今里の方に向かったところで、生まれまして、またそこの場で開業、地下に開業しています。あ、まあ後々また紹介させていただくこととして、2歳ぐらいですごく泣いて、でお母さんはすごく熱心で虫歯を作りたくないって言って泣くんですよ、どうしても子供は2歳ぐらいになってくると。その泣き声を聞いたおばあちゃんが、あかんって、連れてこさせてあかん、かわいそうやっていうので1回やめて、それから、小学生になってできるようになってからまた再入会して、子供に。
知らなかった。おばあちゃんは私が検診で見させていただいてるんですけど、はい、おばあちゃんも前の衛生士の担当の方から私に引き継がれてきた患者さんで、あ、その衛生士さん退職されたので引き継がれたんですけど、なかなか最初は結構打ち解けにくいおばあちゃんだったんですけど、なんかお孫さんの話とかをするようになってからぐっとちょっと心の距離が近づいたかなと。
孫、おばあちゃんともに割とこう最初はなかなかこう寄せつけない感じですね、
うん、そうですね、うん、なんかなかなかあの思い入れってこともないですけど、うん、なんか、うん、多く覚えてる、うんうん、今も来てますけど、そうかなと思いますね。
やっぱりそのハッピークラブで3ヶ月に1回定期検診をするということで、その初めなんか打ち解かれへんかとか、なんか居心地悪そうな感じの人も親しみやすくなっていくんですか、そのクラブに入ることで。
だいたい人をそのキャラクターによるんですけど、うんうん、年代によってさまざまですし、子どもの性格によってもさまざまなんですけど、こっちがなんか近づいたかなっていうその距離感っていうんですかね、は常に測って、ちょっと遠いなと思ったら何かのきっかけ常に待って接するようにしています。
結構じゃあクラブに入っても、ずっと同じ距離感と。
こんにちは。
そうですね、はい、今日来てた女の子とかも、あの今日来たら小学校1年生になってたんですけど、その女の子もあのフッ素塗るんですけど、味がすごい苦手で、すごい泣くんです、あとえずくんです、おえって。で、なかなか上手にできなくて、でお母さんが一緒に中に入ってくれて、で、なだめながらやるんですけど、いつもおえって言って帰るんですね。で、そういう女の子だったんですけど、あの年長さんになったら、椅子座るようになるとか自分で決めながらやってて、で、ある時来た時にあの呼びに行くってなって、待合室に呼びに行ったら、お母さんの手離れてもう一人でトコトコトコって入ってきてくれたんですね。で、その時になんか手つないで、はい、私を一緒に入れてくれたんです。なんかそれが嬉しくって、で、上手にできたんです。あの泣いたりせずにできて、その子がなんか、うん、ひよこぐみさんのお世話してるねって言ったんですね。で、ひよこぐみさんって何かなと思ったら、あの年長さん、年少さん、小さいぐみさんのお世話をその子がするようになったら急にお姉ちゃんになったみたいで、で、すごい上手に泣いたりとかえずいたりとかもなくできるようになって、なんか、うん、お母さんの手を離れて入ってきてくれたこととか、すごいそれをお母さんとこう今まで大変な思いを一緒にしてたことがなんか急にできるようになって、すごいお母さんも嬉しかったと思うんですけど、私もすごい嬉しかったです。
なんかすごい現場の話 ったと思うんですけど、そのそもそも始めたきっかけっていうか意図っていうか、
パッピークラブ、
クラブを始めた人は、僕は平成5年、今から16年前に開業したんですけど、あまり子供を見るっていうことを経験なかったんですね、会場、司会として。うん、主に、どっちかというと、勤めたところの勤務員をしてた時代っていうのはサラリーマンの方が多くて、で苦手だったんですよ。うん、で治療は一応認可はしたこともあったんですけど、子供の治療は非常に苦手で、はっきり言って拒否したいぐらい泣かれるし、で作ろうと思ったのは、治療したくないからっていうのがもしかしたらあるかもわからないです。
治療したくないから、予防しようと、
で、まあ、きっかけは、きっかけ何だったかすいません、申し訳ないですけど、自分自身が医療者として開業して、どのように生活して生きていったらいいのかなと考えたときに、やはり、ちょっと逆説的にはなるんですけど、あの歯を削って治療っていうよりも、予防ができるんであれば予防していく方が、歯科医療としてはかっこいいんじゃないかなというのがありまして、でただ予防っていうのは、ご存知のように健康保険制度っていう中から外れてますので、なかなか歯医者さんが、町の歯医者さんがざっと予防っていうのはできなかった時代です。今は、ね、結構予防歯科っていうのを普及しましたけど、僕が始めた当初っていうのは、予防歯科って一体何なんだっていうところの部分から始まりました。だから僕が持ってる知識だとか、とりあえず歯医者さんのイメージを変えて、口の健康になってほしい、それを支援したいっていう、なんか外に美しさを感じたからかもわかりません。
なんかここに国本歯科医院で健康な人が来る歯科医院っていうのがコンセプトっていうのを書いてるのがなかなかこれすごいですよね。
病院だったり歯医者だったり、やっぱり虫歯があるから行くとかっていうのは、朝井さんもそうじゃないですか。なんか自然な、価値観っていうかもある、感覚なので、それを予防するっていうか、虫歯がなくても来てもいいよっていうのはすごい、そのデザインするときもすごい変わってはるなっていうのがありました。
最初結構受け入れてもらえなくてああ悪くない、なんで来なあかんのっていう、
患者さんが
からの、そういう訴えがあったの で、 で最初平成5年ですか、15年、僕29で開業したんですかね、29歳、よく患者さんが怒られました。治療はやってくれよ先生とか、なんかその歯磨きの仕方からとかライフスタイルとかを一緒に考えながらやっていこうって思ってたんですけど、もう全くコミュニケーション取れずによく怒られましたよ、もう二度と来るかとか、
もう向こうはもう直してくれさえすればいいんだっていうスタンスで来られるってことですね。
向こうも意地になってきて、もう来なくてもいいんじゃないかっていうような感じなんですけど、
じゃあもう開業された段階から一貫してそういうふうに、基本的にはもう予防を、
予防でしたね、治療をするんであればもうある程度時間を取ってみっちりと、なんかそういう燃えてたんですけど、僕の本当の医療館っていうちっちゃな医療館で来ていました。だんだんそれ変わってきましたけど、
今日何人かスタッフの方来られていると思うんですけど、その当時立ち上げ時にいた方っておられるんですか？
ハッピークラブですか？
そうです。
ハッピークラブ立ち上げもいないんですね。
みんなもう大体何年ぐらいの方とか？
9年目が一番古いですね。それと、森岡さんどこで？
あ、今席かな。
がバイトで手伝ってくれたりとか、学生の時に後輩なんですけど、あんまり経営がうまいこといかずに、 そんな調子であったので1日に患者さんが3名とか
大変そうですね、それは普通に聞く分に、はい、
だからスタッフにお給料払えなくなって、申し訳ないけど一人でしますからって、そういう情報を聞きつけた森岡っていう後輩がちょうど国家試験を落ちまして決まったので
実際にますともうまさに流れですね
医療でもそんな
感じですごいな変わんないですね
俺が、うん、そんなのがやっぱり1年2年ぐらいありまして、うん、いよいよもう畳まなあかんのかなとか思った時に子供がやっぱ結構すばすくってくれました、ね、もう何もそういう関係なく先生、うんうん、でちょうど僕の娘がちょうど開業、平成5年に開業した年に生まれたので、うん、子供の成長とともにな子供の心理っていうのはいいのか、うん、あの分かっていましたので、うん、体験をもとになんか探索して子供の治療っていうのを並行できたのが良かったりとか、うん、じゃあ子供をなんか中心でいこうかなと思って立ち上げて、
なるほど、次いきますか、はい、
まあ、
いい写真ですね。
これスタッフの松田ですけど、あの院内オリエンテーションインパンハッピークラブの話が結構出てたんですけど、はい、あのもちろん大人 の, あの成人の方もたくさん来られているの で, でそういう方の、お話ですね。あのいきなり、まあ、治療したりとかあのしたりじゃなく、どういう思いで来られてるのかなっていうのを治療、まあ、痛みとかをちょっと取った後にお話を聞く時間を設けさせてもらってるんですけど、うん、その時にこう個別で今はちょっと個室な感じになってるんですけど、あのどういう、気持ちで来られたかとか、どういうふうに今後、うん、お口の中とか他もどういうふうになりたいかなっていうのを話をこういろいろ深めて聞く時間を取ってますね。それを使って、まあ、治療の計画立てたりとか、そういう虫歯の予防の計画を立てたりとか。
何分ぐらいやるんですかこれ？
これ治療どれぐらいで、その斜面のオリエンテーションどれぐらいなんですか時間？
松田さん。
松田さんの方、あ、この写真の方、はい、ありがとうございます。今日は来ていただいて。
どうなんですか？
初めて来られた時から2、3回ぐらいで、私たちの主訴っていうか、原因で歯医者に来られた、痛いとか噛めないとか、そういうことが、まあ、なくなった時に、こうインナーオリエンテーションの時間をちょっと取って、30分ぐらい。
あ、結構取るんですね。
はい、もうガッツリ。
だからもうある程度痛くなくなって余裕がその人に出てから、なるほど。
痛い
時に聞いたら、もう今痛いのにこんな話。話さなあかんねんみたいな。関係ないやないか、みたいな話になりそうね。
言われるのが落ちたんで、うん、ちょっと落ち着いた。
落ち着いた時に30分も一人、はい。すごいですね、うん。どんな話をされるんですか？
すごい盛り上がってますよね。なんか笑い声が隣で聞こえてきたりとかあるんで。
もう特にその、歯の話だけではなく、生活習慣みたいな話を聞かされる。
はい、でもそれってね、さ、はい、治療終わりましたって言ったら立つじゃない、立つってこうってなるじゃないですか、椅子が、うん、で、じゃあこちらへどうぞみたいな風になるってことですか？
大体、うん、まあ、その治療で来られるんじゃなくて、話の時間で予約を取って帰ってもらうんで、
あ、
で今日は
話の話オンリーで予約を取る、取ってもらって来る、じゃあもうそれなりの心構えを俺今日何聞かれんねんやろ的な心構えをしてくれる、
すごい混乱みたいな感じ、
うん、すごいなそれ。
え、
結構ドキドキですよ、肉が
どっから入るんですか？
一言目 何の質問が、最近歯どうですかみたいな
感じ。そうですか、まあ、今
日はどうですかから、
あ、痛みな
くなった話とか、あとは、まあ、その横で私がまあいること多いんで、うん、その治療中にちょっとこう話を聞いて、うん、ちょっとキーワードとかを入れておくんですよね。
なるほどなるほど。
で、もしその人がインタビュー釣りが好きだとか、まあ、そういう趣味の話とか聞いた時にはどの人最近行きましたか。
あ、なるほどね。旅行が好きやとかいろんなやったらなんか何々県はとか言うたらこう話がそっからそっからようやく生い立ちまで行くみたいな最後はすげえ。
実はここで生まれてみたいな。あ、
でもそういうのはこうすごい私生活じゃないですか、うん、そういうの聞いてどこにこう歯にこう着地するっていうか
最後はここに来るっていう
歯の試験あんのかなっていう違和感とかこうないんですかね。
なんか母さん結構喋ってくださって、でも最終的には結構歯にたどり着くというか結構価値観の方には話がいくんで。
価値観っていうのはどういうことですか。
まあ、歯に対する考え方っていうのが、まあ、その年代別によって変わってくるというか、はいはい、そういう、まあ、その人が来られたのが70代の方とかだったら若い頃バリバリ働いてる時はもうとりあえず無臭歯で痛くならないといかなかったっていう患者さんだったら、うん、でもやっぱ40、50になって自分の体の健康を気にするようになって歯医者にもちょっと痛くなって行くようになったとか、うん、今やったらもう検診ただやばいだとか、なんかそういう価値観の考え方が変わったとか、そういう話とかも。
なんかその医療側っていうかその先生方とかにとってみたらフィールドワークしてるような感じですよね。なんかそれを、
うん、フィールドワークっていう
何ちゅうか何やろ、
調査じゃないね、
なんかこう、うん、リサーチしてるような、それ自体生い立ちとかも聞いていって、どんどん歯に対する価値観聞いて、あ、なるほど最近の若いもんはとかいうような
背景が見えてくる、
50代の人ってこう考えんねやみたいな、それは面白いですね。それで、これが院内オリエンテーション、は
い、メモとかやっぱりするんですか。
聞いてる30分はもうメモ取らないで、
はい、
アップでドアって書いたり、あとはもう担当でその予防で作った衛生士にこう担当で回ったりするんで、ドクターとその話をしてこんな話が出ましたとか、でこの後に次も口の中のどうやって治療していくかっていう計画をする場が30分時間取るんですよ。
すごい、めっちゃ時間
もう1人に対してどんだけ時間取ってねん。
1日8人しか
できない。すごい、ほんまやね。8時間終わってまう、うん、
スタッフは8人ぐらいおるから64人はできるみたいな。
すごいな。
休憩
だ。なるほど。
記録書くの結構大変なんですよね。で、その書くっていう作業、最初はこういう僕が開業した当時は僕がやってたんですよ、はい、できたんですけど、はい、全然できなく患者さんも増えてくるようになって、うん、でスタッフに診療台の横でしてたんですけど、うん、情報が、まあ、共有ができないっていうのが実はあったので、これをやろうっていうシステムにしたのは、今から6年ぐらい前。時間最初かなり結構勇気いったんですけど、うん、どういう内容を聞くのか、何を聞くのかっていう、でみんな練習し合ったりとか、うん、ロールプレーニングしたりとかして、うん、やってきましたら、もうかなりなんか不安をよそに笑い声聞こえたりとか、なんかやってよかったなっていう、
もうすっかり定着したんですね。
じゃあこの定着しました、うん、
そうですか、はいはい。
これ、まあ、診療室の風景なんですけど、
普通の歯医者さんですね。
そうです。でも白衣とか着てないんですね。
あ、そうか。
あ、これ言ってよかったですかね。これクイズみたいにしたかったですかね。分かんないんですけど、こっちの扉から患者さんを入っていただいて、で大体こっちの2つがこう予防ですね。衛生士が使ってる診療台。あ、
予防コーナーと治療コーナーが違う。
あ、そうなんです、うん、こっち側は治療コーナーなんですけど、
そもそも歯医者さんの構成っていうのはね、もう受付入るじゃないですか。
あ、それ知りたいわ。
ね、わかんないですよね。
普通にみんな歯医者行ったこと1回しかなくて、事故って歯が折れた時に埋めてもらっただけで、歯医者虫歯になったことないんですよ。だから全然わからなくて、誰がどういう立ち、ね、
ちょっとみんなそれこそ白衣着てるから、うん、みんな同じように見えるし、うん、とかいうその構成ってどうなってるんですか。
普通に基本的なこと、
う
ん
う
ん、
構成、
うん、衛生士さんがいてとかなんかのいろいろあるじゃないですか、歯医者さんがまずいて、
はい、 まず入ってきていただいたら受付があるんですね、待合室というか、うん、でそこで、受付の方がいて、
はい、受付の方っていうのは受付の方なんですか？
あ、そう、受付専門でお金とか
歯科衛生さんが受付してるとかいうことはない？
あ、文本歯科は結構 分業というか、あ、はいはい、あの
分かれて、
受付は受付の人が
いて、受付の方が専門でいらっしゃって、はい、まあ予約取ったりとか、はいはい、お金支払いとかされたりとかしてる専門の方がそこにもいます。はいはい、で予備に行きます。
予備に
で、はい、奥の方にあの椅子とかもあるんですけど、はい、そこで、ま、患者さんが座って待たれてるので、はいはい、予備に行ってあの患者さんの名前を、うん、で中に入ってきていただいて、はいはい、で治療だったらもっと奥の方に行って、で治療だったらドクターと、はい、あ、歯科医師ドクターとアシスタント、うん、あの水吸ったりとか、
はいはいはいはい、あ、もうそれもわからないです、水吸ったりとか
あの唾吸ったりとかする人が2人で治療をします。
なるほど、
はい、歯科医師とアシスタント、
はい、で、はい、衛生士は、はい、だいたい予防が担当なんですよ、うん、予防とその歯周病の、ま、治療だったりとか歯石取ったりとかするんですけど、はいはい、そういうのが、ま、メインになるので、うん、それは主に1人でやりますね、うんうん、っていう構成です。しか、
なるほど、
はい、
ありがとうございます。基本的なお話なんですけど、はい、わかりました、
はい、
こんな感じ
でこんな感じの様子になってると、はい、
こんな感じで、
歯科衛生士さんが歯科衛生士さんが多いですか、
予防がねメインっていう言い方、
3人でしてもらってます。
それは多い方なんですか？そんなこともないですか？
そんなこともないんですけどね、
開業医では、はいはい、うん、
スタッフがでも多いですかね、どう？
結構その駅前の歯医者さんとかさっと、はい、大きい
院
とかあります
ね、はいはい、ありますありますね、
うん、町の下町っていうか町の歯医者さんではちょっとスタッフが多い方
だと思います
、うん、その予防を担当するそのスタッフがいる分、うんうん、
はい、
はい、これはあの朝礼の様子なんです、はい、ちょっとそんな感じなんですけど、はい、朝の準備が終わった後ですね、もう毎朝朝礼をします。当番制で3分間スピーチっていうのをしてるんですけど、3分間あのどんな話でもいいので話をする、うん、そしてそれにコメントするという、うん、あのことを毎朝やってます。で、
全員がやっていくんですか？
そうです、順番に。
10人いたら30分
単純計算。あ、違います、1日1人なんです。
1日1人、あ、だから順番に、はいはい、明日あなたねみたいな感じで
回っていく、はい、回っていく。
なるほど、
はい、
でミーティング、
はい、月曜日と金曜日はお昼休み、うん、みんなでご飯食べた後にミーティングの時間があります、うん、でさっきあったインナーオリエンテーションでの話とか、あと、まあ、患者さんとのこう 対話とか、うん、あと受付でのこうやり取りとか、まあ、そういう、うん、ちょっとした、まあ、毎日のことっていうのをなかなかみんなで共有する時間が取れなかったりするんですけど、うん、こういう時間をあの朝礼だったりとかミーティングがあることでそこで共有することができて、うん、
これを始めたきっかけというか、もう立ち上げた瞬間からやろうって言ったんですか？
ミーティングも
一
人だけの時代が
ね、あのバイトも雇えるかどうか時代があったっていう話ですからね、うん、
でスタッフが3人ぐらいになった時にミーティングをしないといけないなと思ったのが、うん、どうもその管理者である僕とスタッフの間の距離がすごく感じ取られたんですよ、うんうん、で僕の頭の中であれもしたいこれもしたい、うん、をこうしたいっていうのがやっぱどうしても伝わらない、いきなりトップダウンになっちゃうので、うん、もっと話し合っていこうっていうのが、今のスタッフの前のスタッフその対象でした、うん、その時にお昼ご飯一緒に食べに行こう、うん、でとりあえずご飯食べて、うん、そこから週に1回みんなでご飯食べて話し合いしないか、
うん、
そこからですね、そのきっかけはやはりその コミュニケーションを深めたかったっていうのが、
うん、それってそのつくもさんは、はい、途中で妹歯科に入られたと思うんですけど、はい、そういうこういう風景って当たり前なんですか？
あ、全然なくって、
普通今まで勤められて歯医者ではなかった、は
い、なかったんですね。朝礼って言ったら、うん、まあ、院長が真ん中にいて、うん、で、スタッフが一列で横並びっていう、こうなんかどっかのこう軍隊的な感じなんです
すごい組織には
やっぱりそれが普通なんですね。
そうかなとずっと思ってたんですね、うん、で、まあ、スピーチもちょっとあったりはしたんですけど、そのコメントをもらえるわけでもなく、こう言いっぱなしの状態で、うん、こうなんかちょっと、うん、面白くないというか、なんかでも文本歯科に来てこうスピーチをした後に、うん、みんなコメントをしてくれるんですね、うん、でそういうのとか、あとミーティングもやっぱ違って、まあ、院長からの報告がほとんどだったんですけど、こういうふうに、うん、何でも言って OK みたいな感じで、あと、うん、司会者っていうかファシリも順番に回ってくるんですね。
ファシリテーションする方が、は
い、でなんかそういうのもまあ違うなと思って、
毎回文本さんがされてるとかではなく、
はい、今日は誰みたいな感じで、
それいきなり振られるんですか？
事前に
来週
は、
うん、最初ある意味プレッシャーですよね、はい、なんかまあ慣れてきたらあれだと思いますけど、はい、コメントじゃスピーチ以上に司会者って結構なんか重荷な気が最初はしませんでした？ミーティングで司会ってどうしようみたいなとか、
最初はひどかったです、
うん、ひどかった、
ひどかったですよ最初はもう全然どうやって打っていいか分かんないんで、うん、もうじゃあ何々さんお願いしますみたいな感じだったんで、こう丸に投げやみたいな
だんだんやっていくうちに、
そうですね、
他のスタッフさんもこうそういうスピーチとかミーティングとかに、なんでそんなせなあかんとか、そういうネガティブっていうかなかったですか？喋りにくいなとかって
何人か来ては
りますか？どうですか、桐村さん。
桐村さん
本音で
そうですね、やっぱり慣れないと喋ることって難しいと思うんですけど、
そう、なんか話したいことがいっぱいある時っていうのは2、3個どれを言おうかなって言って、うん、自分の中で考えてて決めれないときは何と何があるんですけど、どっちが聞きたいですかみたいなことを言ったりして選ん、自分の中で選んで言ったりするんですけど、でも全くないときっていうのがすごい困るんですよね。なので逆に始まる前に、なんか今から話すことを話題を言ってくださいとか、何々についてじゃあ話してみたいな、
あ、降ってもらうんですね。
じゃあ今日雨降ってるから雨とか。
へえ。
雨について。
余計難しいよ。俺絶対喋られへん、雨について。
すごい。
うん。なるほど。
え、朝さんそんな無難。
いや無理。ある意味、いやでもね、いや思ったんですけど、その医療関係とか、例えばその中でも歯医者さんとか大きい病院とかとちゃうかもしれないんですけど、まあ僕ら割とその芸術系の仕事とかデザイン系の仕事って。まあ、仕事のことでまず頻繁に打ち合わせするってことがすごいあるんですけど、割と普段から何ちゅうかうちのスタッフあんまり分け隔てなく、なんか日常であったことを結構喋りながら、ね、今日今ちょっとどけてるんですけども、卓球台を真ん中の位置置いてるんですよ、はい、ちょうどゴロゴロと向こうに転がしてるんですけども、卓球台を作業台にしてて、なんか卓球のプレーする感じで向こうに谷さんがいて、僕がこっちにいてパソコンしながら、なんかどうでもいい話をしながら仕事したりとかするようなことを普通にやってるんですけど、僕も以前全然関係ないサラリーマンをちょっとしてた時とか、まあミーティングとかなくて一方的になんか降りてくるっていう状態があったりとかして、その業界によって全然その組織のミーティングとかの動かし方も違うし、その中でも特殊って言われるところって結構有名だったりするじゃないですか。なんかそこにはボードが置いてるからみんな書いていくとか、なんかそういう意味では歯医者の中ではかなりこの環境っていうのはやっぱり、その別の歯医者さんとか勤められたら余計わかると思いますけど、特殊なもんなんですかね。それ自体がよくわからなくて、
別の歯医者さん
なんか点々とされてる方とかいないんですか？でも耳元歯科は一番やっぱおかしかったみたいなことあんのかなと思って。あ、点々されてる方もいる、うん、あんまり良くないね、そういうこと音声入ってるし、
あ、でも何件か
何限か行って どうですか何限とか聞かないですけどそのやっぱりこういう風な環境っていうのはかなり珍しいんですか、歯医者の中でコミュニケーションと重ねていく場が多いっていうのは。
朝礼をしてるところもありましたし、お昼にミーティングしてるところもあったんですけど、朝礼してたところっていうのは、さっき福間さんがおっしゃったように院長先生が前にいて横一列に並んだんですよ、
うん、
で、すごいそこもおかしかったんですけど、なんか銀色のベルを持ってては
？
なんかあの時間、例えば9時から診療になるって言ったら9時5分前に朝礼をするんですよ、
はい、
でベルを院長先生がチンって鳴らすんです。で、何月何日今日の朝礼を行いますみたいなことをしてそこおかしかったんです。
すごい、
それはそれでおかしいんです。僕逆に院長が喋っててなんかあのスタッフの方がおかしいと思ったらツッコミみたいな感じでチンっておかしいやろってやる意味かと思ったんですけど、そうではなかった。
それは
面白い。チーンってなったら院長が黙る。今のおかしかったですか。そういうことかと思ったらちゃうんですよ。そうなん
です。
なるほどね。いや、あの、ありがとうございます。受けてくださって採用してくださいね。はいはい、
こんな感じで、
はい
はい、
あ、そう、すいません、いっぱい広がっちゃったけど、
はい、
そういうことでこう何をやっぱりコミュニケーションを高めるっていうのは、
そう、多分私が勝手に思ってることだけなんですけど、3分間スピーチで人の話を聞いて、それで引っかかったこうキーワードとかをこう、まあ、コメントだったりとかまた聞き直したりとか深めたりするっていうことで、こう患者さんとのやり取りにつながってるのかなと思ってるんですね。
レッスンみたいになってるのかな。
そうですね、まあ、なんかさせられてる感はないんですけど思ってるだけなんですけど、そういうのだったりとか、こう人前で喋る、話をするとか、自分の意見をまとめるとか、そういう訓練とかもしてるんかな、知らず知らずにって勝手に思ってます、はい、
どうですか。
いや本当にその
いや別に違ってもいいと思うんですけど、
はい、当初はもうそのいう感じで意図的に患者さんに分かりやすく説明して、で効率よくとか考えててですよね、あの